ください。聖書を拝読いたします。ルカによる福音書1章46節から56節までです。ルカによる福音書1章46節から56節まで、新約聖書101ページ。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主であるとある神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いのものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみはよよに限りなく死を恐れる者に及びます。死はその腕をで力を振るい、思い上がる者を打ち出し、権力のある者をその座から引き落とし下ろし、身分の低い者を高く上げ、止めた飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。マリアの賛美と題しまして、使徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、ルカによる福音書1章の46節から56節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの46節と47節のところをもう一度繰り返してお聞きいたします。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。マリアが神様をたたえたこの賛美の言葉は、ラテン語の聖書だとマグニフィカートアニマメアドミヌームという言葉で始まります。一番最初にあがめるという言葉がマグニフィカートという言葉ですが、この言葉が取られて、このマリアの賛美はマグニフィカートと呼ばれるようになり、バッハをはじめとしてたくさんの音楽家がこの言葉に美しい旋律をつけ、賛美歌として歌われています。今日私たちが朝賛美をした559番の賛詠もこの言葉でしたし、あるいは95番の賛美歌もこのマリアの賛美から賛美にメロディーがつけられたものです。たくさんの美しいメロディーによって親しまれている賛美の言葉ではあるのですが、しかしこの言葉を発しましたとき、マリアが置かれていた状況というのは決して麗しいとは言えないようなものでした。この時のマリアの心の内というものを考えますと、子を宿しているということを決して手放しで喜べるような状況では なかったのです。なんといってもごく普通に考えて、マリアの体内に子が宿っているというようなことはありえない、考えられないことだったからです。マリア自身が述べていますが、彼女はまだ男の人を知らない少女でした。ですから、そういうマリアの中に胎児が宿るというようなことは、マリアとすれば到底受け入れがたいことであったのです。しかし百歩を譲って、もしもマリアの中に本当に胎児が宿っているというのであれば、その解任は人が原因ではなくて、神様の創造の御業が起こったということ以外には考えられない出来事です。そして実際、天使の口を通してマリアに伝えられたことの次第もその通りの説明でした。一章三十五節のところで、天使はマリアにこう告げています。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。マリアの体内に子供が宿ったのは、聖霊がマリアに下り、意図高き方、主の力の働きによることなのだ。で、マリアはそう聞かされました。で、マリアとすればこれに反論することはできません。ザカリアのように聞かされた知らせを信じないで、これを受け入れない、聞き流すということはできます。しかし聞かされた言葉を聞かなかったことにしたとしても、マリアに神様の御業を止める力はありません。天使の言葉をありえないことだと退けて、聞かなかったとマリアが思ったとしても、神様の御業そのものは押しとどめられないのです。ですからマリアは聖霊によって身ごもった子供と一緒に生活をし、やがて体内の子供が育ってマリアから誕生するという、そのところは、これはマリアの意見を聞いているのではないのです。神様がそのようになさるのだということをマリアは聞かされたまでです。そこでマリアはついに天使が告げ知らせたその知らせを受け入れ、はしためとしてそれに従うという決心をするに至るのです。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、そういう有名な言葉を口にして、マリアはここに起こる出来事について自らが身を向けて望んでいくはしためとなります。 でマリアがそんなふうに神様の創造の御業を自分の身に受け止め使えようとしたということは、しかし同時にいわれのない抽象を受ける覚悟をすることでもあったのです。懐妊と幼子の誕生についてマリアは常に人々の好奇の眼差しを受けることにならざるを得ません。口さがない人たちの抽象の言葉も受けざるを得ません。そしてこのことは今日に至るまで何も変わりません。マリアが主のはしためとして神様のなさることを身をもって受け止め、そしてクリスマスの御業に自らが用いられるということに身を向けたとき、マリアはもう昔のわらべのようなものではいられませんでした。人間の状態というのは言葉に表れてきます。マグニフィカートという名前でよく知られるマリアの賛美の言葉にはもはや抽象ものともせず、ただ神様のご計画が実現することを待ち望もうとするマリアの覚悟と姿勢がよく現れているのです。で、今日はそのマリアの姿勢を聞き取りたいと思います。47節と48節をお聞きします。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。マリアの思いは自分が周囲からどのように思われるか、どのように見られどう扱われるかということには何も向かっていません。マリアの思いはひたすら彼女を用いて神様が一つの御業を行おうとしておられるという、そのことにだけ集中して向けられています。天使を通して知らされた神様の新しい創造の御業の実現だけにマリアの思いは向かっています。神様のご計画が実現されて御業が果たされる、そのことだけにマリアはここでより頼もうとしています。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。マリアはそう言っています。私の魂、私の霊という言葉にマリアがはしためとなってこの先の出来事に仕えていくことが決して口先だけのことや小手先のことではなくて、マリアの全存在をかけて従っていくという決意が 現れているのです。マリアは主のはしためとなる、その覚悟を決めます。神様の偉大な救いの御業がマリア自身を通して、そしてマリアの人生全体を通して行われる。でその時にマリアはその神様のなさってくださる御業の陰に隠れて、彼女自身としては小さくなっていきます。それが主をあがめるということです。マリアは自分が幸いなものと呼ばれることになるだろうと、まるで預言者のような言葉を口にします。でこの幸いというのは、彼女の名が人々に知られるようになり有名になるから幸いだというのではありません。そうではなくて、マリアは世の中に無数に生きている人間たちの中の一人であって、身分の低いはしために過ぎないものだけれども、そういうものにも神様が目を留めてくださり、御業の中に持ち運んで役割を与え用いてくださるから幸いだと言っています。マリアは自分の名前が大きく有名になることを喜んだわけではないのです。無数の人々、命を与えられて無数に生きているしもべたち、はしためたち、その一人一人に神様が目を注いでくださる、眼差しを注いで目を留めてくださり、一人一人にその人生を生きていく務めと役割を与えて用いようとしてくださる。でその実例として自分が用いられたということに気がついて、マリアは深く感謝し感動してるんです。でマリアはそういう深い感謝と感動の中から言葉を継いで語ります。49節と50節のところです。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。マリアの思いは自分一人だけではなくて、主を恐れて敬い、主が御業を行ってくださると信じるすべての人々に向けられています。力ある方が私に偉大なことをなさったというのは、もう少し事柄をはっきりと言うならば、無から有を呼び覚まし、何もないところに御言葉を持って存在をきたらすことのできる力ある創造の主がマリアの中に幼子を宿らせたということを述べています。それまで自分の中には何もなかったけれども、 神様が新しいものを作って与えてくださった。神様が創造してくださるというその御業をマリアはここで称えるんです。しかもそのことというのは実はマリア一人だけの身に限って起こることではありません。人間の母として救い主イエス・キリストを出産するのは確かにマリアだけですけれども、しかしその先にも神様は数々の憐れみを及ぼしてくださって、信じる人々を起こし、神様を恐れ信頼して従う人たちの上に御業を行ってくださるということをマリアはここで言っています。でこの言葉までを聞いてくると、マリアの賛歌として知られているこの賛美の言葉は、一人マリアのことだけを語っているのではなくて、その先に続く大勢の人たちのことが視野の中に捉えられた言葉だということが分かってきます。マリアに示され実現することになった神様の憐れみは、世々に限りなく主を恐れる者たちの上に及ぶ。マリアはそう言うんです。自分の中に赤ん坊が宿ったというそのことで、実は賛美は終わってないんです。自分に与えられた憐れみ、慈しみは世々に限りなく主を恐れる者たちの上に及ぶ。しかしマリアがここでそう言ってるということはです、マリアがここで神様の前に平らになって、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと、そう言っているのと同じように、もし今日ここに集まっている私たちもです。この私は主のしもべです、主のはしためです。どうか神様の御用のためにこの私をお持ちください。そう祈って、自分自身を神様に明け渡し、御言葉に導かれて生活しようとするならば、神様の憐れみと慈しみは私たちの生活のただ中にも満ち溢れるようになるということではないでしょうか。マリアはそのことを喜んで感謝してるんです。彼女自身の身に起こったことを喜んでいるのではなくて、他の大勢の人たちの幸いがある。神様を恐れて従おうとするそのすべての者たちに目を留め、御業を行ってくださる、その幸いを感謝して、ここで賛美を歌っているんです。で、さらにこのマリアの信頼の眼差しというのは、はるか彼方の方にまで注がれていきます。はるか将来に起こる。神様による終わりの裁きと完成の時へとマリアの眼差しは向かっていきます。ナザレの一人の乙女に過ぎなかったマリアに こういう千里眼のような信仰の眼差しが与えられているということは驚きですし不思議なことでもあります。しかしマリアはここで確かに終わりの日に神様がこの世の一切の事柄に決着をつけてくださり、高ぶって他の人たちを支配し抑圧する者たちを退け、貧しくても神様の御前に歩もうとする者たちを救ってくださるのだという幻を示されて、そのことを語るんです。51節から53節のところです。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。マリアに示されてマリアが語ったこの情景というのは一つの革命が起こった情景だと言ってもいいと思います。変わるはずはないし動くこともないと思われてきた世の中の思い秩序が全く権威を失ったようになって、あっという間に捨て去られて、そしてそこにこれまでとは違う全く新しい秩序が生まれてくる様子というのをマリアは幻のうちに示されました。私たちも地上の生活の中で時折こういう激しい変化が方々の国に起こる様子を目撃する場合があります。大抵は絶大な権力を誇ってきた権力者が失脚をさせられて、その国が様変わりをしていくのですけれど、でそういう時には従来の支配者がその行いを断罪されて血が流れるということも珍しくありません。マリアも遠い将来の事柄としてそういう凄惨な場面を目撃したのでしょうか。神様がお与えになる終わりの日の裁きは、血で血を洗い力のある人間が弱い人々の上に権力を振るうというようなものではありません。マリアは確かに思い上がった高慢な者たち、権力を他の人たちの上に振るう者たちの失脚を示されましたけれど、しかしここではそれに代わる新しい権力者が立てられるということは語られません。一切の終わりの日に打ち立てられる新しい秩序では、まことの王となる方自身が他の人々、また民全体のために身代わりとなって自ら血を流し、すべての過ちと不法を自らが清算してくださるのです。私たちはマリアを通してこの世にもたらされてきた新しい王から、実はそういう新しい世界の訪れをすでに聞かされているのではないでしょうか。マリアは先駆けのようにここから生まれてくる、その幼子から始まる 新しい支配の幻を示されているんです。ですからマリアはその神様の御業をたたえて語り続けます。54節55節です。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアに幻を通して示された事柄というのは、神様がご自身の民をお忘れにならずに、一人一人に目を留め受け入れてくださっているという将来でした。実際にマリアの時代のイスラエルの人たちの側は、自分たちがそんなふうに神様から覚えられ受け止められているということは知りません。世の中にはなお多くの人が犯す罪も不法も横行しています。争いがあり、戦があり、多くの血が流れています。そしてそういう社会の中で、その時々に最も上手に人々を操り権力を手にした者が社会の頂点に君臨をするということになるのですが、その支配には不平不満も多くて、権威は揺らいで始終グラグラしています。マリアの時代のイスラエルの様子はそんなでしたし、そしてそれは実は今日の私たちの世界も何ら変わることはないんじゃないでしょうか。しかしそういう人間の愚かさ、浅ましさが繰り広げられていく歴史の果てに、神様が終わりの日を用意をしておられるんです。そしてそこでは弱い者たち、権力を失った者たちの血が流されるのではなくて、神様の正義と平和が実現をされていくんです。その様子をマリアはこの日示されました。しかしこういうマリアの賛美の言葉というのを改めて聖書から聞いて、私たちはふと気づかされるのではないでしょうか。マリアが幻のうちに示された情景というのは、私たちが生きているこの世界の終わりの姿ですが、しかし同時にそれは私たちの教会がやがて行き着いていく先の姿でもあるのではないでしょうか。教会は今この地上に建てられていますけれども、この世に立脚して立っているのではありません。主イエスキリストがこの世界を訪れてくださって、一人一人に私に従ってきなさい、私があなたと一緒に歩いてあげよう、そうおっしゃってくださって集められている群れが教会の群れです。私たちは今そういうイエス様の呼びかけがあったからこそこの場所に集っていますし、またこの営みというのは私たちが世を去る時も変わることがないんです。私たちは今この地上にいる間だけイエス様が相手をしてくださっているのではなくて、この地上の生活を超えてもなお神様が一人一人に目を留め、そして神様の前に生きる者として、この地上の領域から違う場所ですけれども、神様が移して持ち運んでくださいます。神様はご自身のしもべイスラエルを受け入れ、憐れみを お与えになります。神様が真実にこの世界を支え持ち運んでくださり、慈しみを実現してくださる、そういう来たるべき世の訪れを教会は待ち望みながら、この世にあって確かにそういう約束があるのだということを表して立っていくんです。ですから教会はこの世と取引をしてこの世に立脚して立つのではありません。そうではなくて、確かに私たちは今この時代この世の中に生きていますけれども、しかし神様がこの私たちを覚え、目を留めてくださって、一人一人に生きていいのだとおっしゃってくださっている、その約束を指し示しながら生きていくんです。キリスト者一人一人はそういう役目を神様から与えられて、この地上を生かされています。今日の箇所、ここではマリアがずっと神様を称える言葉を語っているので、まるでこれはマリアが独り言のように賛美をしていると感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし実はマリアはここで一人ではありません。マリアの傍らにじっとその賛美に耳を傾けているエリサベトもいます。若いマリアと年配のエリサベトがともどもに神様の約束の実現を楽しみにしながら、神様を称える言葉に耳を傾け集っているんです。そしてこれもまた地上の教会の姿ではないでしょうか。教会には若い人も年配の人もともどもに集い、そしてそこで語られる御言葉の解き明かしに耳を傾けます。神様の約束が私たちの身の上に起こることを楽しみにして賛美を捧げ、神様が約束を実現してくださる、そのことを楽しみに待ちながら御言葉に示される愛の生活を一人一人が送っていくことになるのです。実は今日ここに集められている私たち一人一人がそれぞれにマリアであり、エリサベトであり、そして神様から眼差しを注がれている一人一人の民です。御言葉を知らされ、新しい世の訪れを聞かされているものとして、私たちは互いに親切に支え合い、そして誠実に生きるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたが大きな御業を行ってくださり、何もなかったところに救い主を与えて生まれさせてくださり、その救い主を信じて恐れ敬う民を起こしてくださいました。マリアは幼子を宿したときに、あなたの霊に感動させられて、遠い将来のことを賛美して語りましたが、今私たちはそのマリアを通してあなたがお与えくださった救い主との出会いを与えられ、マリアが実際に語ったように私たちがここに集わされていることを思います。そして私たちが今ここで御業をすべて経験しているのではなくて、マリアが遠い将来に目を注いだように、私たちもさらに遠くにあなたがすべてを完成してくださる終わりの日に目を注ぎながら、あなたの約束による慰めを与えられ、憐れみを与えられ、また慈しみをいただいて生きるものとされていることを感謝いたします。地上の生活の中では人間の 罪の愚かさや、また多くの悲しみや痛みや嘆きの出来事がありますけれども、あなたはそのような人間の惨めさが最後の勝利者ではなくて、あなたがすべてを完成してくださる終わりの時が来るのだということを聖書の言葉を通して語り続けてくださるから感謝をいたします。どうか私たちがあなたの約束を信じ、あなたの御業が行われることを待ち望みつつ、私たち自身もまたあなたに喜ばれるものとして歩んでいくことができますようにお導きください。クリスマスに向かおうとしているこの時、どうか私たちがあなたから与えられた救い主を覚え、また救い主に従う志を新たにして生活するものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。